ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
明けましてお
めでとうございます。
明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。
はい、ダラプロ、今回も1月の頭から配信始まらせていただきます。はい、今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
始まるところでいきなりお詫びなんですが、
はい、どうしたんですか。
去年のさ、はい、年末12月30ぐらいの配信の、はい、撮ったやつあってん、カオルちゃんと、はい、あゆむくんと3人で撮った、はい、東京ドーム、新日本の東京ドーム大会の展望っていう、
あの一番面白かったやつ。
そうはいはいはい、めっちゃ面白かったやんか、はいはいはい、あれなんか録音ちゃんとできてなくて、
いやだって僕も途中で電池切れてましたもん。なんか目つぶって出したよね、あの時ね。
なんか
めっちゃ疲れとったんですよ、あの時。ほんまに
あの時なんて面白すぎてな、みんなな、はい、電池切れてんの。
そうでした
っけ。そうやね、それがな、配信できへんかって、ほんまに申し訳なかったなと思って。あんなに面白かったのに。
収録見に来てもらってたよかったですね。あれね、面白かったから。
面白すぎたもんね。まあ、流せんでよかったね。
残念ですね。
ほんま残念残念。はい、で、てなわけで、まあ、それがあって、はいはい、で、まあ、ライジンの話とかはまたするんですが、やっぱ1月の東京ドームの話をしたいなということで、実は、本日1月4日、今まさに、この兵庫県三田市の、某所で、東京ドーム大会を見ておりまして、
はい
はいはい、さっきまで見ておりまして、今見終わってすぐに、収録ということになっておりまして、珍しく、はい、珍しいよね、プロレス見るっていうのがね、このメンバー
で、ね、そうですね、そうですね、うん、なかなかできなかったんですよね、うん、ダブルダブル、
そうしたいねって言いながらできひんかったから、うん、まあこれでできるなっていうのが分かったんで、ちょうどよかったんけども、はいはい、今日はあの新日本プロレスの東京ドーム大会の、まあ、メインの2試合やねをちょっと振り返りたいなと思っております。
はい
はい、まあさっき見たばっかりからね、記憶も新しいと思うんで、で皆さんも多分見てると思うんで、なんかそういうの違うやろってツッコミしながら聞いていただけると嬉しいなと思います。
はい、はい、
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの。
お犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの。
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
まずですね、やっぱりまあ試合順から言うと、メインイベントの第1試合、はい、ケニオメガ対クリス・ジェリコでした、うん、30分ぐらい試合はしたのかな。
超えましたね。
長かったね、
うん、長かったですね。
うん、じゃあ、まず、新日本プロレス寄りの陽馬くんはあれをどう見ましたか。
あそこまでジェリコが動いてくれるのかなっていうところが、お金あの会場行った人はお金払った価値ほんまにあったと思うんですよね。
ギャラじゃなくてね、そういうことね。
あ、ギャラももちろんもちろん高い金払った価値あったと思います、いろんな意味で。
なるほどね、はいはい。そしたらアメリカ寄りのカオルちゃんはあれを見てどう思いましたか。
いや、まあ、あの入場のね、うん、ジャケットあ、これ着てくれたんだみたいな、あれは良かったですよね。
あれ良かったね、うん、キングオブプリンプリンってですね。
ほんとジェリコ来たって感じでしたね。
じゃ あの格闘技寄りの歩くんはあれを見てどう思いましたかね。
ね、僕は何やろね、いや僕のほんま個人的な観点ですけどね、なんかね、あのケニー・オメガよう見たらなんかあのベッキーに似てるなって思ったっていう。もしかしたらね、これね、もしかしたらね、あの、うんうん、あの技を受けてね、あの技をこう何ですか、場外に飛んで、うん、 バーンってこう落ちた時あったじゃないですか、はいはいはい、あの瞬間ベッキーと入れ替わってたんちゃうかなって、あの君の名は的
なやつね、うん、なんか 2,3 日前
だったね、ことが起こってたんじゃないかなって僕は思ってましたけどね。
ああということは最後勝ちの根であげたのはベッキー
ベッキーだったんですねないかないわそれはないわ。いや でもなんかあのよかったですね、あの要するにあのもう一人のジェリコさんっていう人が、うん、あのアメリカンプロレスの要するにスター選手だったわけですよね、うんうんうん、でそれが新日本で試合してくれててっていうなんかちょっと面白かったですけどね、なんかそのなんですかアメリカのじゃあ日本のファンに対してあのケニー・オメガのその位置を考えた上でなんかこういろいろなんかやってくれてたんかなとか思ったらすごいジェリコさんいい人やなとか思
って、いい人っていうのはそこですかねやっぱり。
なんかすごい好きになりましたね、なんかあの見てたら。
ああなるほどね。ジェリコとオメガ、はい、ケニー・オメガっていうのが同じ町出身やねんね。
はい、そうですね、カナダ。
カナダのウィニペグっていう町を出身で、はい、66万人ぐらいの人口なんですって。はいはい、で、見ながらね、日本でどの辺のサイズなんかなと思って見てると、静岡市が70万人。うん、
はい。
静岡は小さいね、うん
はい、
船橋と一緒ぐらいの町でたまたま同じ町、まあ、先輩後輩だけどそこで出会った2人が全然違う団体のトップになってて、で今回こう東京ドームで試合をしてるってなかなかいい話よね、
夢がありますよ ね、
ほんまにちっちゃい町でね、すごい話だなと思うからね、しかもカナダやからアメリカじゃないっていうのがね、いい話でね、でしかもそのジェリコっていうのもやっぱり日本育ちの選手やし、日本の試合もちゃんとできて、
そうですね、
でアメリカでもちゃんと評価されてて、でケニー・オメガはアメリカでも評価されてるけど日本にこだわって日本でずっと試合をしてるっていうのがすごい良かったよね、あの試合組んだのは良かったな、その新日本のファンにどんだけ伝わってるのかなっていうのはあるけれども、なんかどう、ヨーマ君なんかにしたらクリス・ジェリコっていうどういう選手なの？
あのスーパーライガーです
まあスーパーライガー、
スーパーライガーで、でもその前がライオンドーですよね、ライオンドー、うん、WAR の冬木軍のからキャリア日本スタートですからね、
うん、FMW に来てるね、その前にライオンハートっていう名前で、
あ、そっか、そうそうそう、そこじゃ、
ごめんなさい、スーパーライガーって何ですか、サンダーライガーって何ですか、
何
俺全然知らんわ、
この間あの爆笑の東京ドーム大会の展望で話しひんかった、はい、この辺の話してないかな、
あ、それやったっけ、あ
してなかった
そういう想像の話
違うわ違うわ、スーパーライガーっていう選手おって、
おったんすか、はい、いや、うん、ほんまにおったんですよ、
おっておって、新日本プロレスにクリス・ジェリコが一回だけ上がってんの、はい、
そうなんですよ、
それがスーパーライガーっていうギミックで覆面で、はい、でもあのジェリコの動きばっかりするからジェリコやってバレてしまって
逆エビ固めみたいな、
逆エビ固めしてなかったと思うねんけど、
それはしてない
ん
です、金本を超低空のタイガースープレックスで倒したんですよ確か
、はい、確かそうなんですね、
はい、金本の必殺技を、
いい選手やねんけどね、
はいはい、いや知らんかったそれ、ちょっとまたググってみますそれ、
うん、ググってみてスーパーライガーすぐ出てくるから、
そうなん
です、妙に背のひょろって高いライガーが出てくる
へー、うん、
あれね、でも今日見ててそのやっぱり今の新日本プロレスってすごいファン層が広いか、はい、そのここ2、3年でファンだった人が多くて、はいはい、棚橋のファンとか岡田和彦のファンとかが多くて、当然ジェリコなんか知らん
ですよ ね、 ね、
福岡かどっかにジェリコが乱入した時に誰誰ってなったっていうのがあったから、ジェリコってどんだけの値打ちなんかなって伝わってんのかなっていうのがすごい心配なところで、うん、であとまあ結果から言うとジェリコ負けちゃって、
はいはいはい、
でそれでその 2,3 年 の、 その若いファンの人が新日本プロレスの方がすごいんじゃポケとか言い出さへんかなっていうのがちょっとヒヤヒヤしてるとこやねんね
やっぱおるんすかね今もそういうファン、
いると思うよ、
おる、
い
い、
やっぱりね、あの、うん、素直にプロレス見てる人はそうなると思います
あの、はい、僕みたいな、
そう、
なんか面見悪いなとか言ってる人
それは
あのグリップおかしいな、
素直に見てない、
パワーゲージがとか
パワーゲージが合わへんぞ計算っていうのとかはい、はい、
いやでもやっぱスーパーもう超スーパースターですもんね、うん、だから、ね、やっぱあのもうあのジャケットでもううわーって なりますよ。
ならへん。普通だとならへん。
ならないですよ。普通は。
でもなんかこう後ろの方で聞こえてる歓声でたまに Y2J、Y2J ってめっちゃ言ってるコアのファンがいるから、はい、あまだ日本は大丈夫やなと思って見ててけど。
でもそれなりにジェリコ目当てのお客さんも多かったですよね。
絶対いると思う。絶対いると思う。
ね、多かったですよね。よい
やこのカードはスペシャルやもん。
うん。
それは見なあかんわと思ったもんね。だから。もっとこうジェリコの凄さをこう出してあげた方が良かったんちゃうかなって思うけど、まあ、試合良かったもんね実際ね。
良、はいはい、
かったですよね。
実際ケニオメガは負けれへんし、うん、ジェリコも実際負けたくないやん、
うん
うん、などうやって折り合いつけるのかなと思ったけど、
本当途中で、うん、これオメガが負けたらどうなるのかなと思ってベルト移動した後どういう風な感じになるのかなとかってずっと、う
ん、回収はね
そうそう回どうやってどういう風に戻ってくるのかなと思って、うん、アメリカに本当に渡っちゃうのかなと思ってましたけど
はいはい、はい、
うん、それはなかったけど、まあ、でも確かにクリス・ジェリコっていう選手は負けてもその商品価値落とさへんし、うん、そういう意味では相手としてはベストなんかもしれんね。
うん、
うんうん、で何より多分あれを切ってアメリカに売るから、うん、新日本は、うん、だからあの外国人、放送席に突っ込んだし
ありましたねなんかねはいはいはい、
ぐっちゃぐちゃでしょ
テーブルなかったからねそりゃそうでしょうやっぱり ね
そこはもう、
うん、今後そのアメリカに進出していく上においてケニー・オメガっていうのは看板選手にならなあかん人やから、
うん
うん、それが US のチャンピオンでずっと追ってもらわなあかんし、
うん
うん、
あ向こうに行くということじゃなくてあくまでもこっちの、
うん、そう向こうの興行の時には絶対ケニー・オメガがトップになるもんね、
うん、
でその試合だから、まあ、ジェリコが今後かかるかどうか知らへんけどなんかそれぐらいのランクの人が関わってほしいんやろねきっとね、
うん、
もっと見たいですねスーパーさんね、
うん、見たい見たい
見たいですね
誰が見たいかな。でもケニー・オメガと手が合う人って少ないと思うけど、
うん、そうですね
誰見たい次のアメリカ人スーパースター
もうすでにそういう意味ではジェフ・ジャレットは来たんですよねその数年前にそのバレットクラブとしてで今回クリス・ジェリコが来て、
うん、次誰やろうね日本でも試合できる人ってなるとも
う犯罪歴がない人っていうのまず
え、ね、それ犯罪歴がある人っていっぱいおる
の入国できないですから
え
犯罪歴があったら
あ、ま、マイク・タイソンとかが止められたっていうことがまだあるけど
私が好きなブッカー・ティーとかはもうまず消えるんで無理や、ね、
あかんのですかその人ら
も
なんか、
まあ、
もう現役でも
ない何何なんか変な T シャツって販売したとかそういうことじゃなくて
その T じゃないですよ
違うんですかえ違うんですか
ファイブタイムチャンピオンなんですけどね、うん、ちょっと無理な
んで何しちゃったんですか薬
僕は薬やってたんですね、
う
ん、
へ
え。誰がでもできるんやろねケニー・オメガと試合ができるようで今で若くってちゃんと動けて誰やろね
シナシナシ
ナまだ向こうの人っす
ねレスリングできへんしなもうでもぐるっと回ったら新助中村とかになってまうよね
逆輸入みたいな感じですか逆輸入みたいな
感じで AJ スタイルズとかね
ああそうですよね、
うん、
AJ も、
うんうんうん、それかもうオメガが向こうに行っちゃうかやね一番早いのはね
あ、
うん、だから一番いいのは多分今回のそのバーターでそのいっぺん向こうで試合をしてあげるっていうのが条件についてたら面白いなと思うんだけどね、うん、レスルマニアあたりで今からケニオ、ジェリクス・ジェリコは向こう戻って3月までにストーリー作っていかなあかんから
うん、
うん、もうド短期やから時間ないしストーリー作るのやったら多分ケニオメガが一番楽ちゃいまっかなってほしいけどね
うんでも上手でしたね、
うん、
あの本当に、
うん、ほんまに上手やった
上手でしたね、
うん、あの椅子とか机の使い方も向こうと違うのに上手やなと思ってすこぶる上手やったね、
うん、
やっぱスーパースターやわ
スーパースターですね
怪我せえへん怪我させ、まあ、チーズ出たけど、
うん
うん、素晴らしかったね。アイム君、そしたらケニオメガ対クロス・ジェリコ、うん、一言で締めてください。
なんやろうね。ちょっとね難しいな。何やったやろ。何が良かったやろな。出てこへん。何もないっす。
何もない。はい。一旦 CM でーす。
タガプロ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいドックはもちろん 絞れたサンタ市近郊情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
続きまして、メインイベントの第2試合です。はい、岡田和親対誰や、内藤の試合、うん、これは IWGP のチャンピオンシップでした、うん。はい、じゃあもう一度新日本プロレス寄りの陽馬くんは後にしとこうか。アメリカ寄りのカオルちゃんをどう思いましたか、あれを。
やっぱりね、岡田和親の、うん、その見た目ってすごいいいですよね。なんせその全体的にな雰囲気がいいですよね。ミーハーな感じになりますけど、いや、なんかこう一つ一つの技がね、説得力がすごい、やっぱ手足が長いと
映えますよね。
うん、すごい見え方がやっぱいいなと思って。
確かにね。
なんか私ずっとプロレス見てない時期があったんで、今のヘビーの試合見てても、なんか昔のそのジュニアの動きみたいな感じ、その昔のヘビーの動きとはちょっと違うじゃないですか。だからなんか余計に大きい人があんだけ飛べるとか、高いところでキックできるとかっていうのはすごいなと思いましたもん。
昔のヘビー級はどんくさかったってこと？
どんくさいとは言って、一つ一つの技に重みがあったっ、
ね、やっぱ長州力とか橋本信也見とったらね、ちょっと
スピードを殺して
なるほど、なるほど、
重みを出してたん
です、ね、重みを出したという。
なるほどね。じゃあ、格闘技寄りの歩夢くんちょっと置いといて日本プロレス寄りの陽馬くんはどうでしたか、あの試合。
いや、やっぱり岡田強いっていうことに尽きるんかなと思ったんですね。やっぱいけるかな、ないといけるかなと思ったんですけど、うん、あと一歩やっぱり岡田が本当に紙一重
よかったね、
だからっていう、いい試合でしたね、うん、普通に
いい試合
でしたね、うん、
岡田が勝ったのもよかったね、あれね、
うん、そうなんですよね、ちょっと下馬評通り
だったでしょ、ね、そっか、内藤が7-3やったっけ。
ね、内藤が7割ぐらいで、うん、で岡田が2割で、あと1割引き分けっていうのに入ってましたね。
ああ、60分、
うん、
そうそう、新日本プロレスのホームページの予想ね。
そうですね。
引き分けはないよな引き分けないよな
1.4 からね、
電車だいぶ遅なるしな、はいはい、それはないよな。
川田小橋戦 の、 大阪の震災の時はそうそうそう、まあ、ありましたけど、
うん、あれはもう特別やからね。じゃあ、格闘技寄りの歩夢くんは、はい、あの試合どう見ました？
いや、なんかね、その、いや、いっぱい今日も勉強になったなっていう、うん、なんかね、うん、その僕もなんかね、やっぱね、職業柄ね、なんかね、こうエネルギー効率をちょっと考えたりするんですよね。それで見たら、ちょっとなんかクラッチの組み方とかちょっと違うんじゃないかと思ったんやけど、うん、でもそれ違うと、
うん、
もう今日はいっぱい勉強しましたね、うん、プロレスラーはちょっと違うんだと、
そうそうそうそう、
普通の人間の判断をしちゃダメだよと、
超人です
超人
ですから、
そしてエネルギーの効率とかも度外視した勝負を挑んでるんだという
そう
ことね、ほんでパワーが回復していくというそこにね、ちょっとね、やっぱ超人、人ではないね、強さを感じたなっていう、
そうやね、
はい、
エネルギー効率考えてたらトップロープから飛ばへん、
ね、飛べない、自分もダメージ受けるんですからね、これね、
そうね確かにそうやな、
そうですね、だけど相手も超人やから、それぐらいしないとダメージを与えれないということだよね、
そうやね、
避けないですし、めったにね、
そうです、
はい、
受けれるだけの体力があるんだという、
そうですね、
そうですね、さすが何個かを避け取ったとかあったけどな、なんか最初の方の内藤なんかちょっと結構かわしとったな、
かわしとったな、あれまだ超人モードじゃなかったん
じゃないでこれちょっと焦んなよってこうやってたけどね
でもまあまあ喜んでたやん、あやむくん楽しんでたやん、
いや、そうですね、やっぱ面白いと僕思いますね、純粋に楽しんで見たらいいと思いますね、これはね、 はい、
よかったよね、うん、試合もね、
そうですね、否定するもんじゃないとは僕は思います、うん、はい、確かにね、うん、はい、
まあ、勝ち負けじゃないからね、
うん、そうですね、う
ん、勝ち負けではないからね、まあ、あの、いろいろ印象的なシーンはあったけど、なんか特に印象深かったとこある？アイムクじゃあ読む。
あの試合で、
試合で、
うん、ですか？そうですね、あの、内藤のスターダストがちょっと早かったかなっていう、ちょっと、うんうん、終盤に出せて決まってればっていうところかな。
あれ、なんであのタイミングでスターダスト出したのね。
いや、それこそあの時間効率、あのエネルギー効率じゃない人やっぱりこう、
もうここで勝負決めとかな
っていうところじゃないんですか、やっぱり。
うん、あとやったら出せへんかったプロレスラーすごいなと思うねんけど、はいはい、結構、はい、あの今回岡田が結構後半の後半でドロップキック出してん、すごい高い打点の、うんうん、
ありましたね。
あれすごいなって思うねやっぱ、うん、あの体力、うんうん、スターダストもやっぱり体力いるから、うん、あのタイミングやったんやろね。ああ、いろいろ考えてあると思うよあの人ら。
そうですね、
うん、岡田はやっぱすごいよね、
まさに超人ですよね。
超人やと思う、
やっぱ、ね、やっぱあの声援によるエネルギー吸収率が違います、
ね、吸収すんのね、あれ。
いや、そういうことじゃないんですかあれ。あ、
元気玉、
エネルギー ためるやつちゃうんですか。
元気玉が飛んでくる。
そうそうそうそう、
ちょっとレインメーカーのポーズも元気玉ちょっと似てる
し、ね、あ、ほんまやな、
ねえねえ、
オラに元気を分けてくれてきて、
うん、うん、元気玉かなりね、あれ地球規模でリスク高かったけど ね, ね、あれは無限ですもんね。
そうですね、そうです、
声援パワーは、
なかなかね、今回全世界で見てるからね、
はい、全世界の人たちが
元気玉が集まった
んでしょうね。
あやむくんも声援送ってた
から、送ってましたね、はい、
かおるちゃんは何かあの印象的なシーンありましたか？
もう完全会場が内藤の空気だったじゃないですか、
うんうんうん、
はい、ああそうでしたね。
だからそのやっぱあの空気の中で試合するのって結構きついですよね。でしかも今までずっと自分が声援受けてたわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
それ、あの、もうそれもありますし、やっぱこうあの一番はね、内藤が2回ツバ
が
入ったんですよね。あ、はい、私あれはあんまり良くないと思います。良くないと思うというか、なんかこう A 言を思い出しました
。全然
好き
やもんね。あ、でもあれはでも叩かれて出るのと、
うん、
自分からこう自分の意思で吐くのはちょっと違うなと思いながら、ちょっと前日と比較してしまいますけどね。私はやっぱり、
まあそ
ら
せやね、うん、
でもあの試合自体は、うん、あのすごい面白かったですよ。やっぱりカウントにギリギリで返すっていうのが、
うん、
こうどっちかなみたいなのが、
うん、
ハラハラするじゃないですか。
うん、
やっぱね、そこが気持ちが強い方が
勝つんよね。
そう、
気持ちですよ。
気持ちですよね。
最後は。
なんかね、あのちょっとマニアックな話をすると、はい、序盤の展開がやっぱちょっとルチャっぽかったよね。あのいわゆるそのロックアップとか、新日本伝統のその指取るとか全然なく。はいはい、いきなりこうロープワークから始まったりして、うん、
ストロングスタイルがなくなったってこと
ですか？そう、なんかね、だ確かに岡田和司っていう人は東龍門出身やし、うん、内藤っていう人はやっぱロスインゴ行って、
うん、
なんかブレイクした人やんか、うん、だからあ、なんかルチャっぽいなって思って見たのよ、はいはい、でセミでやったその外人2人も、うん、まあ、新日本スタイルではなかったと思うのね、あれね。
うん、
海外に打っていくときに考えたら、そのいわゆるそのストロングスタイルってどうなんかなってちょっと思いながら見てて、受けない、うん、受けないとは思わへんけど、うん、受けないのかなってちょっと思っちゃった。
あ、やっぱ日本の良さっていうと、やっぱあの、うん、ちょっと激しいスピード感のある、
そう激しい試合だから、要所要所にはその試合はあったんよ、はいはいはい、要素はいっぱいあったんやけど、その入り口として随分そのワールドナイズというか、うん、日本ナイズされてないなっていう感じがした、この試合を見てて。うん、だってそのメインイベント2試合のうち内藤だけやん、新日本の人って。もともと
生え抜きは、
生え抜き、ね、あと3人外人やからね、
うん
うん、なんかそういう人らがまあ今メイン張ってて、でその人らが持ってきたそのバックボーンっていうのは絶対新日本のスタイルじゃなくて、でそれなりの試合をやって、特に外人試合なんか結構ハードコアな試合やったし、
うん、
昔の新日本やったら絶対ブーな試合やと思うから、
ブーですね。
だからスタイルも変わってきてるんだなといろいろちょっと感じてしまいましたね。うん、っていう感想でした。
必ずしも日本イコール輪島塗りとかっていうわけでもないんですよね。言ったら
忍者侍とかじゃないとか、
侍、はいはい、とかじゃないですよね。はいはい、他の良さ文化があるってことですよ。
ええこと言いましたね。
いい例えでしょう。
まあね、
いい例えなんかそれ。ちゃんと見てたんやね。
いやだけどその昔のね、うん、悪しき新日本プロレスの 1.4 の時代を僕見てたから、
うん、
悪しき、はい、
なんかあったじゃないですか、その橋本太陽側とかのちょっとなんかあの辺かちょっとなんで、ああ最初はいいなと思ってて面白いなと思ってて見てたんやけど、だんだんそれが時代とともになんかあなんか脱線していってるっていうことにみんな気づかずに、なんか新日本の低迷が始まるっていうのが感じ流れがあったんですけど、もうそれはもうなく、なんかちょっと純粋になんかプロレス追求してやってるなっていう感じがして、すごい僕はいいと思ったんですけどね。
そうそう、なんかその格闘技ではないねんけど、そのスキャンダルで面白いっていうのをガンガンやってた新日本プロレスじゃなくて、今はそのパッケージとして面白いもんね。みんなハッピーになれるという、
そうそうそうそうそう、
もやもやしてもハッピーになれる、それすごいいいよね。本来あるべき姿、
あるべき姿ですね、それは。
あとあれって、あれやったら子供でも安心して見せれるし、
はいはいはい、
いいよねああいうのって
ね。
ようやくそうなってきたんかなって、お客さんも入ってきてるし、
そうですね、
うん、誰が気付いて、誰がそうやってやってきたやろね。
いやーでも、でも棚橋を誰か売り込む人らがやっぱり変えなあかんと思ったんですよね、おそらく。
おそらく
ね、そういうことでね、
棚橋岡田を
作家か誰かがおってってことかな。
まあ、ゲドウやな。
ゲドウだったゲドウやったんや。
ゲドウ、ゲドウ。ゲドウが多分ウシシと思って見てるよ、あれは。
はいはいはい。
草間元社長ですか。
せやね、草間さんも。
もう1年で。
うん、はい、ですよね、よくなったよね。
なりましたよ
ね。
企業ってこんなに変わるんやなって思うもんね。ね、その辺どう思いますか。
まあね、じゃあでもフロントってすごい重要ですよね。あのその社長ごとのカラーって結構出るじゃないですか。あの藤波の時とかね、ちょっとね、
終わってましたよ ね、
ね、すごかったですもんね、あの頃ね。
何がやりたいねっていう
か。いやで、まあ今全日の社長って
秋山
ですよね、うん、その前武藤、あ違うわ、あ
違うの、
全日本でいうと
白なんとか、白石
オーナーですか、社長ですか、
なんかあの辺とかも結構こうごちゃごちゃっとして、うん、武藤がなった時とかもえっ、ー、と思いましたし、でノアもノアでね、やっぱこうぐちゃぐちゃとなって、え田植えってなった、なりません
、ね、そりゃ無理やろ。
でなんかそういうのが、あの選手が社長しない方がやっぱいいんじゃないですかね、やっぱりね。
そうですね、絶対。
そのよっぽどね、プロデュース能力に長けてる人だったらいいかもしれないですけど、なかなか
わ、
そう難しいなと思いますね。
すね、
適材適所で ね、
で選手は多分ね、どんな環境でも頑張るから、多分同じ環境与えたら同じように頑張ると思うんだよね。それをどう生かすかは多分フロントの仕事やから、だからその棚橋の前のその暗黒世代の日本があかんかったわけではないと思うね。多分使い方があかんだってね、
機械
ね、
はいはい、なんか特別解説として、あの来てた蝶野さんが、なんかもう部外者のような感じに見えたぐらい、なんか
部外者
やな。もう今試合出ていけるって言われた、いやもうだからええかなってなるんじゃないのっていうぐらい、
でもね、あの今のその内藤のロスインゴとかは多分昔の NWO みたいなもんなんで、
そうそうそうそうそう、
ね、まあ、もうその流れってこう反体制側みたいなのの流れって必ずあるじゃないですか。だから結構長野の解説とか内藤寄りで見てるなと思って、
なんか
かっこいい、
かぶるものがあるやろうなと思って見てました。
なんか僕も長野さんがなんかもう芸能人枠に、いやまあ私見えてしまったっす。
でもまだ佐々木健介よりプロレスよりやろ。
健介
はもう完全に芸能人やん。
はいはいはい、
引退してますもんね。
長野はまだプロレスよりやん、あの人は。立ち位置的に、
まあね、はい、
だからまあ、 うん、おらんでもよかったけどちゃんとした解説してたしよかったんじゃないかな
ちゃんとちゃんと着地できるんだみたいなこと言ってたのって
なりましたね本当に、ねうん
まあね、面白かったですよね今回東京ドームね、
うん、よかったですね面白かったです、はい、大会でした、
うんはい、じゃあ来週はちょっと他の試合にも少しだけ触れようかなと思ってますので、うん、引き続きお聞きいただければと思います、うん、と交流ラインの宣伝だけしとく、
はい、はい、交流ラインいます A9877-1390O A と O が、A が大文字で O が小文字です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。じゃあ来週も東京ドーム大会続けてやりますので聞いていただければ嬉しいです。今回お届けしましたのはともきんと、
あゆむと、
ヨーマと、
カオルでした。
はい、次の試合もこうご期待、今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。